組会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に II 会員の方にお送りしています。それでは一般社団法人 II アソシエイツ創始者の堤久美子さんに II と哲学について伺います。はい、久美子さんよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。お願いいたします。
さあ、ほぼ1ヶ月前ですが、はい、II の8周年祭、はい、開催されました。おめでとうございます。
本当にありがとうございます。
まあね、嬉しい発表、
はい、
目標達成の、はいね、こともお話になりました。
はい、
はい、120万を達成したと。
はい、はい、その SNS というか目に見えない世界ですけどね、皆さんに触れていただくという意味では達成のお祝いをさせていただきました。
はい、はい、ここ数年、はい、生きてくプロジェクトというのをされてますけれども、はい、まあ、SNS ですとか、はい、インターネット上に II を発信するということで、
はい、
そこで II にアクセスされた方が130万人以上ということで、
は
い、まあ、120万達成ですね。
そうですね。
いや、本当すごいです
ね。嬉しいですね。
うん、ね、まあ、その130万人達成どのようにという話は具体的に1日配信のラジオでお話しいただいてますので、はい、まあ、会員の方もね、そちらでぜひお聞きいただきたいと思います。
はい、
でそのラジオの中でちらっと今回の一般社団法人 II アソシエイツの組織の変更について伺いました。はい、まず簡単にどういうふうに組織を変更されたんでしょうか。
はい、本当におかげさまで、創業ですね、2005年に伊藤とともにアイプラスという会社を作ってから18年が過ぎまして、で10年目にして、一般社団法人 II アソシエイツが個の発展のための社団法人として出発し、そこから関連会社が9社できたんですね。でそこで10社になった時点でアイプラスを含めて活動させていただきました。
はい、
で次に起きたことにおいては、やはり発展するということはいろんないい部分と、いろんな不都合な部分とっていうのは出てくるので、
はい、
それを精査した結果、ちょっと一緒くたにまとめようと、大きくしようということで、バラバラっていうか別会社にしていた会社の、4社をですね、一気にアソシエイツで一緒に合同で社団法人としてやろうではないかっていうことで力を合わせることになりました。
は
い、
なるほど。
はい、
以前に、はい、まあ、私も久美子さんに長年お話を伺っているんですが、はい、II アソシエイツの中に部門として、はい、例えば営業部とか、はい、企業担当部とか、はい、そういうふうに作らないんですかと伺った時に、
は
い、外に出した方が、はい、その時点では、
はい、
いいというふうに久美子さんは考えられて、
ま
あ、それも哲学を元に決められたというふうなお話を伺ったのを覚えてます。
はい、
はい、で今まで全部 II アソシエイツの中には入れず、
はい、
外に、はい、まあ、組織として出されていたものを、はい、いくつか II アソシエイツの中に組み込まれたと。はい、
そうです、そうです。う、120万人ある意味達成したところから、
はい、
今度は II 人口っていうんですか、うん、人として120万人この発展を目指すっていう同じ目的なので、皆さんと、
はい、
なのでちょっと一丸となる、また必要が出てきますので、
うん、
逆にパワーアップするためにチームになろうということになりました。う
ん、あ、そっか。
はい、
じゃあ外に出しておいた方がいいと思ってた時期の状況と、
はい
はい、今チームになるべきタイミング、
はい、そうですね、
というのがあって、はい、組織変革をされたと、はい、
そういうことです。
ということなんですか。
ええ、
で具体的に言うと、はい、II アソシエイツの中に、はい、まあ、いくつか外にあった組織が入ってきたということですが、
は
い、
そうですね。
どういった組織が、
まず本当に CS 井戸端って言いまして、はい、この発展の実践の場としてボランティアグループを立ち上げてきたんですけど、それがもうアソシエイツと一体になります。
はい、
なので CS 井戸端という株式会社がアソシエイツの中に組み込まれていくということと、はい、それから II ブレインっていう会社ですね、大阪で会社としてやってくださっていた 会社ですね、はい、そこもアソシエイツの中で一緒になるということですね。それからよくこのラジオをね、あの本当に制作してくれている IIプロダクツもアソシエイツと一丸となってやるということで一緒にやりますっていうふうになりました、
はい、
でクベルアカデミーのコンテンツですね、ファンクションワークスベーシックコース、それがもともともうアソシエイツの中に組み込まれているので、この度改めてクベルアカデミーも一緒にやりましょうということで入りました、う
ん、なるほど、
はい
はい、まあ、4つの組織が一般社団法人 II アソシエイツの中に入った、はい、ということなんですね、そしてですね、はい、まあそういった組織が入ってきたことプラス、はい、いわゆる何て言うんでしょうか、人間の組織っていうんですかね、はい、役員ですとか、はい、そういった部門というものも、はい、ちょっと今までとは変わってくるということなんですよね。どういうあたりですか？
まずですね、本当に II 関係 の、 あのプログラムチームというか、あの連続講座は変わらず会員制度でやらせていただきますが、
はい、
あの CS 井戸端や本当に皆さんがイベントとしてやっていたチームと、だから公のイベントチームとか、あとはトレーニングをやってたりするあのチームもあったもんですから、はい、そのプログラムチーム、イベントチーム、トレーニングチームで、ここに大きく今後プロダクツなんかとやるマーケティングチームですね、
はい、
だからマーケティングが本当に新しくできた組織になっていくと思います。広告宣伝チームになります、うん、で、あとはバックオフィスのチームもあの盤石っていうか強くしていきたいですし、それから営業活動ですね、こうあまりやってこなかった営業部を設置して、それから役員経営本部っていう位置づけとして、あのいろんな指導をあの私も受けながら経営していきたいと思っておりますので、それもあるようでなかったので新設するというそんな感じですね。
なるほど、
はい、
まあ、今までそれぞれ担当されている方が、はい、まあ、オフィスでお仕事をされていたんですけれども、はい、まあ、しっかりと営業部ということで、はい、組織ができると、
はい、
そして、まあ、役員会みたいなものも経営本部としてしっかりと組織立てされたということなんですね、
はいはい、
ということは、はい、新たな方が加わったということですか？そうです、そうです、
はい、本当にあの外部からですけれども、はい、あのずっと一緒に、まあ、ここ1年ぐらいやってきてくれている豊福さんという方もあの経営のことに相談させてもらってますし、それからマーケティングのプロと言われている塚田さんという方とあの周年祭でご紹介させていただいたんですけど、その方も入ってきますし、それから何よりもあのアイアイがお大好きになってくれた吉田拓也さんという方が営業部の私以上の講師としてあのやっていただけるということですので、
うん、
まあ、合宿をやったりですとかね、
わあ、
もともとやっていたので ね、
ですね、
あと大きなやっぱ何千人規模の説明会みたいなやつとか、だから II をもっといろんな方たちに届ける営業を今後はやっていきたいというふうに思ってます。
なるほど、
はい、
まあ、このような組織改革を、はい、今回8周年を機にされた、はい、ということなんですが、1日配信したラジオの番組の中で、
はい、
今回は組織を合理的に変革したとお話になってました、
はい、
そして一方で、はい、いわゆるあの普段は不合理に生きると、
非合理ですね、
非合理ですね、はい、に生きるというふうにおっしゃってます、はい、まあ、ある意味相反するパラドックスを今回も、うん、設定されたわけですけれども、
はい、
そのあたりをちょっと伺えますか？
はい、要はですね、人間は言葉を持ってますけど自然界の言葉を知らないですよね、私たち、
うん、
特に、まあ、ここにも書いてあるこの六角形の蜂の巣、
はい、II アソシエイツの組織の中に六角形の枠がいくつかありまして、はい、その中にチームですとか組織も編成されています 、
はい
はい、
なんで蜂の巣が六角形なのかっていうふうに見ると、
はい、
まあ最も隙間のない合理的な あの少ない素材で蜂は作るんですよ、蜂の巣を、
うん、
っていうぐらい賢いんですね、
はい、
しかもどういう蜂たちは言葉を使ってるか知りませんけれども、自然界から教えてもらうことって、あの貝が丸くこうなってるとか、
渦を巻いていく、
渦を巻いてるとか、はい、六角形とか、うん、自然界の図形ってめちゃくちゃ合理的なんですよね。
なんか黄金比率とも言われますよね。
そうなんですよ、はい、でそれを学ぶて学ぶしかないなっていうところにある日気がつきまして、うん、
はい、
ちょっと合理化しようと、うん、組織は合理的であるのが超自然界とこう自然の歩みとともに歩むにはいいのではないかということに気がついたので、うん、今回は合理的な考え方からチーム合体しようっていうふうに決めました。
なるほど、はい、自然界にヒントがあったんですか。
そうなんです、
面白いですね。
そうなんですよ、アイアイ講座に必ず自然とともにっていうのを入れてるので私は、
はい、
常にそういう意図でいるんですけれども、うん、やっぱりすごいんですよね、自然から学ぶことっていうのが、
うん、
なのでこの大自然とともに歩むっていう意味の組織にしたかったっていうことが一つですね、
はいはい、
あとは人間というものの非合理さ、人間は一人一人本当に何考えてるかわからないので、で集合的無意識でつながっているっていうのは分かってるんですけど、そこに行き着くまではやっぱりコミュニケーションしたり、もうこの無駄と思える無駄話に非常にヒントがあったりするので、
はい、
やっぱり非合理な生き方をチームで作っていきたいなと思ったので、うん、その非合理さの人間であることと超合理的さの自然界と合体した、そういう組織を作り上げたいっていうふうに思った次第です。
なるほど、
はい、
いやー面白いですね。
面白いでしょ、
うん、だけどなんかごっちゃになりません？
なん
ないよ、合理的なのか非合理なのかっていうね。
いやいや、器は超合理的で、はい、
ああなるほど、
はい、中では非合理に生きるっていう、うん、そんな感じなんですよね。
わかりました、
はい、
まあ、どういうコンセプトで久美子さんが今回のアソシエイツの組織変革をされたかということを今回知った上で、今後新たな組織がどのように熟成されていくのか、
ね、楽しみでしょ、
うん、はい、そういった話も今後伺っていきたいと思います。
もうぜひぜひ、
はい、まあね、今回新たにアイアイアソシエイツは外部の方の力も借りてというふうに先ほどちらっとおっしゃいましたが、久美子さんは外部の方との交流も本当に、うん、よくされていて、はい、そしてそういった方がアイアイでのイベントをされています、
はい、
武田先生もそのうちの一人ですよね、は
い、
そうですね、
本当に哲学者の先生として大尊敬させていただいております。
はい、で武田先生は NPO 法人アイアイスクールのイベントで、はい、皆さんの前に立たれます、はい、7月は22日ですね。
そうですね、はい、1時半から、うん、あのまたお話ししていただきます、
はい、楽しみですね。
楽しみですね、はい、また何が出てくるか、
はい、
この間はあの小蛾と大蛾っていう小さい蛾と大きな蛾のまたあの情報をね、うん、送ってきてくれまして。
そうですか、
面白かったですね。
うわ、
はい、
まあでも本当に難しい話を私たちに分かりやすく話してくださるのが武田先生ですので、
はい、全く
この7月22日のイベントも、あの詳しいことをラジオのページに貼っておきますので、
はい、
ご参加いただきたいと思います。
ぜひとも。
そしてアイアイスクール、
はい、
今後秋に大きなイベントも企画されています。これはですね、
はい、
9月16日ですね、
はいはい、
でこちらにも、まあ、武田先生も参加されて、
はい、そうです、
登壇されます、
はい
はい、なんかすごい大きなイベントに。
そうなんですよ、うん、あの日本郵便からの助成金が出たことで、
はい、
夢見る小学校の映画上映を実現することができますので。
今なんかさらっとおっしゃいましたけど、
はいはい、
すごいことですよね。
そうなんですよ、
はい、日本郵便からまず助成を受けられるっていう、はい、まあ、多分いろんな書類とか申請とかあって、はい、そこを通り抜けて、
はい、
今回、
はい、
受け取ることになった、はい、ということです、そして、
はい、
そのイベントで、夢見る小学校という映画を上映すると、はい、
そうです、そうです。
この映画もすごい話題になってるんですよね。
もう本当にすごいですよ、
うんうん、
全国で上映されてると思います、
いや、
はい、 あの映画を上映した後にシンポジウムをする、
うん、
それが武田先生をお呼びして、あと土浦日大の野球の監督の小菅さんをお呼びしてやるという、はい、そういう回ですね。
ああ、なるほど、はい、じゃあその土浦の先生も、
はい、
おアイアイとは深く関わりのある方、
はい、そうですそうです、はい、31年ぶりに甲子園行きましたから ね、
ね、
はい、
しかも武田先生も、はい、土浦日大の先生も、
はい、
おまあ、アイアイと関わりがあって、はい、アイアイのこともよくご存知で、
全く
かつ教育者でいらっしゃると、
はいはい、お二人とも教育者ですから、ね、夢見る小学校の後にシンポジウムするのは、うん、まあすごくなんか絶妙のタイミングというか、
はい、
いい会になると思います、
うん、あのお子さんが、ね、いらっしゃる方はもちろんですけれども、はい、まあ、私のように子供がいない大人にとっても、はい、あのアイアイスクールのイベントっていうのは、はい、とても興味深い話がたくさん出てきますので、はい、しかも映画を見た後に、
はい、
対談のお話を聞けるということです、
はい、そうです、
はい、まあ、そちらの方もぜひご参加いただきたいと思います、
は
い、
またね、
うん、
詳しいことは8月とかお話しさせていただければと思います。
はい、まあ、組織変革、そして目標の120万達成、
はい、
そしてさらにさらにいろんなイベントが多くなってきて、
はい、
もうなんかどこに行っちゃうの、アイアイアソシエイツ、どこまで広がるのというふうに思っておりますが、
ね、嬉しいですね。
最後に久美子さん、
はい、
その8周年ね、
はい、
周年祭を終えて、
はい、
今後、まあ、この番組を聞いていらっしゃるのはアイアイの会員の方です、
はい、
まあ、今後に向けての何かちょっとメッセージがあればお願いいたします。
そうですね、やっぱり新年の、創作からいつも創作させていただいているので、来年2024年は私が新年の創作最後の公演になりますから、本当に今年も創作を始めている感じなので、
うん、
早めにね、
はい、
なのでそこでまた今年のテーマを生きながら来年を創作するので、もう本当何が出てくるかわからないっていう感じですから、このラジオもイベントもぜひお見逃しなくご参加していただければ嬉しく思いますね、
はい、あの新年創作の会のテーマをもとに、
はい、
久美子さんは生きていらっしゃって、はい、今回のアイアイアソシエイツの組織変革も、
はい、
まさにそのテーマが、
全くそうですね、
組み込まれてますので、はい、まあ、私たちは一人一人がそのテーマを生きてますが、
うん、
そういった場に参加することによって、はい、とてもこう身に染みてくるかと思います、
はい、
まあ、いろんなイベント私も楽しみにしております。
ぜひ今後ともよろしくお願いいたします、
はい、ということで今回も一般社団法人アイアイアソシエイツ創始者の堤久美子さんにアイアイと哲学について伺いました、はい、ありがとうございました。
ゆきさん、ありがとうございました。